今日のテーマは
熱中症を知ろうというお話です。
熱中症を知ろう、いや本当にオリンピックの時期は暑かったですからね、札幌
ね、そう、あのすでにねもう暑さはピークを過ぎた感ありますけれども、
はい、
まだ北海道にしては蒸して暑い日が続いているように思うんです。でむしろすごく暑い時はねちゃんと注意するけれども、油断した頃に熱中症なんてことにならないように、今日は熱中症を知ろうと題してお送りしますよ。はい、山本さん、我々がね小さい頃は熱中症ではなくて日射病と言ってたような気がしません？なんとなくの話ですけど、うんうんうんうん、私そんな記憶があるんですよ。
あ、懐かしいですねその響き。日射病ですね。日射病っていうのは、はい、昔の言葉で今は熱中症になったっていう感じなんでしょうか。あ、でも熱射病っていう言葉もあったような気もしますし、日射病、熱射病、熱中症、これ何か違いがあるものなんですか？
ね、あのね、最も大きな枠組みは熱中症なんですね。熱に当たると書きますね。意味としても文字通り暑くて体が変になるっていうことですけれども、どう変になるかをね後で今日お話ししていくこととして、この暑くて体が変になる、暑くなる原因がお外でお日様に当たってそうなってしまうことを日射病。直接お日様に当たってではなくて、例えば部屋の中が暑くてとかっていう場合には熱射病っていうようになります。
じゃあ家の外だと日射病、家の中だと熱射病、でも両方とも熱中症というような感じですか？
はい、その理解で OK です。ね、じゃあ、先ほど話した暑くて体が変になるですが、それはどのように変になるのか。外からの暑さによって体温が上がってしまって、体内の水分や塩分のバランスが崩れて、体温を調節することができなくなって、実際に体に障害が出るという流れになりますね。
でもその実際の障害って、具体的にどんなものなんですか？
あの一応重症の度合いが3つに分かれてはいるんです。で、1,2,3 と数字が増えると悪くなるんですけど、1度っていうのは病院に行かなくてもなんとかなるぐらい、ね、2度は病院で処置が必要なほど、3度は入院が必要なほどということになってます。
それぞれどんな症状なんですか？
はい、1度はね立ちくらみとか筋肉痛、こむら返りとかすごくたくさん汗が出るとかっていうことですね。で、2度は頭痛、気分が悪い、吐き気があるとか実際に吐いてしまう、とてもだるいとかぐたりするという様子です。
え、じゃあその2っていうレベルでもうすでに病院に行くレベルっていうことですから、ぐったりするっていうだけでもう病院に行くレベルってことですか？はい、
そうなんですよ。なぜならその次に来る3度、これが意識障害ね、意識がなくなるとか怪しくなるとか痙攣、手足が動きにくくなるっていうように結構危機感のある症状に進行することがあるからなんですね。あとは触ると熱いくらい体が体温が高体温になっちゃってるっていうのも3度に入ります。
でも思ったより軽い状態で病院に行かなければならないものなんですね。
ね、そうでしょう。で、あとはこういった症状が起きてもそれが暑さと関係するかっていうことは自分やご家族が判断しにくいこともあると思うんですね。なので、まあ、あの病院に行く行かないっていうこととかこの症状を覚えるよりも予防する方に力を注ぎたいです。
あ、予防、まあ、そうしたいですよね。で、よく聞く予防法としてはあれですか、こまめに水分と塩分を取るとか、あと太い血管のあるところを冷やすっていうっていうのありますよね。
はい、もうその通り、本当にその通り。予防するためにはその方法丸覚えしてしまうのも大事なんですけれども、どうして外の気温に影響されて体温が上がってしまうのかを考えるといいと思うので、説明してみますね。
はい、お願いします。
はい、普段私たちの体はだいたい平熱に保たれていますね。平熱、ね、これには脳の中に体温を調節する役割を担う場所があるからなんですよね。暑い時には汗かきますけど、これは 汗をかくことで汗が蒸発するときに体の温度を奪っていってくれる気化熱を利用した仕組みです、
うんうん、
でこの指令を発信するのは脳みそなんですよ、
うん、
逆にとっても寒いとき体が震えますよね、
はい、
うん、あれは筋肉を震えさせて熱を作ってるんです。寒いから熱を出せ、ね、出せというかあげろって、その指令も脳みそが出しているんですよ。
おお、外気温がつければ汗をかいて体温を下げて、うん、逆に寒ければ筋肉を動かして震わせて体温を上げるっていうことですね。
はい、
あ、すごい、なんか賢いというかありがたいですね。
偉、ねね、いですよね。
はい、
じゃあここで質問です。
はい、
熱中症って実は気温だけじゃなくて湿度も高いと起こりやすいんですけれど、これなぜだか分かります？
先ほど先生、汗が蒸発するときに体の体温を、まあ、奪っていってくれるっていうお話されてたので、
は
い、
うん、
じゃあ湿度が高いと空気中に汗が蒸発しにくいからなりやすいのかな。
素晴らしい、
どうでしょう。
その通りな、その通り、その通り、大正解、やった。っていうように汗をかくのって 大事、とっても大切なんです。
はい、
でも汗が蒸発するときに下げるだけじゃ足りないくらい外気温が上がってしまうと熱中症になるというわけですね。
うん、
風があると気持ちがいいと感じるのは、風があると洗濯物が乾きやすいのと同じように、新しい空気が運ばれてきてどんどん汗がほら蒸発してくれる余地のある空気が来るわけだから、
はい、
体の表面の温度がぐんぐん下がるっていうわけなんですよ。
へえ。ではここまでのお話を踏まえると、湿度が高くて無風で日が照っているっていうのが最悪っていうことになりますか？
もうその通りですね。そしてそれってね、考えてみると結構室内で起こり得ると思いません？車内とか。
あ、そうですよね。壁やドアで風が立たれて、うん、でも日は入ってき続けるって改めて考えると、そうそう、いや、特におっしゃったように車なんかはかなり危険なんですね。
ね、そう思ってほしい。そう、だからその環境から考えて何がまずいかってことを考えると、いかに車内がおっかないかっていうのが分かると思うので、
はい、
本当にね、あの子どもとか置き去りにしないようにしてほしいですけれども。
そうですね。
あとね、
う
ん、あとはね、よくね、こまめに水分補給とするという、うん、あの先ほどね、今本さん言ってくださったやつ、これも大切って聞くと思うんですけれども、
はい、
それもね、汗をちゃんとかくためにっていう意味合いがあります。
うん、
汗をかくと水だけでなく塩分も失われますから、できれば少し塩味を感じる系統の清涼飲料水もおすすめですね。
へ、じゃあお茶などはどうなんでしょうか？あと、あの暑い時に飲みたくなるビールとか
ね、なんか良さそうなんですけどね。あのアルコールとかね、カフェインが入ったお茶は逆に利尿作用があるので、おしっことして水が出ていっちゃうので、まあ、汗にならんと、水分補給っていう目的では期待できないですよ。
うわ、そっか。じゃあしっかりやっぱりそういう清涼飲料水などで水分補給した方がいいということですね。
そうですね。
その他できることは何かありますか？
あとは屋外だったらしっかり帽子をかぶって日光の直撃を避けるとか、あと日陰で過ごすとか、室内ならエアコンを使うっていうのも大切ですね。
あ、でも北海道ではエアコンをつけていないっていうご家庭も多いですよね。
そう、私がね、そういった場合におすすめしているのは、体に水をスプレーしながら扇風機に当たるっていう方法ですよ。人工汗みたいなね。私ね、子供たちを公園で遊ばせるときには実は霧吹きを持参してて、
うん、
ちょっとおいでって言って水を飲ませて、霧吹きで子供の体にあの打ち水してます。
あ、打ち水っていいですね。昔ながらの魔法ですけれども、うん、体にも有効なんですね。
はい、そう思ってやってますよ。うん、そう、あと最後に、熱中症で体温が上がっても解熱剤は効かないのでご注意してください。
あ、どうしてですか？
あの風邪などの発熱ね、体が自ら熱を上げるっていう動きをしているので熱が上がるので、うん、それを抑える働きをする体の中に向かってメガホンで熱を上げるなっていうのが解熱剤なんですよ。だけど熱中症は外から強制的に体温を上げられているので、体の中に向かって熱を上げるなって言われても、私じゃないですってなるわけで全然効かない。そう、だから体を外から冷やしてください。アイスパックをね、首や太ももに当てるとか、先ほどの体への打ち水も有効かなって思いますよ。
熱中症をまずしっかり知ることが攻略の鍵となるんですね。
はい、
今日は熱中症を知ろうというお話でした。